主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。共に賛美しましょう。賛美歌57番です。着席ください。聖書を拝読します。今朝与えられた聖書の箇所は旧約聖書ヨシュア記6章1節から20節、旧約聖書の346ページです。エリコはイスラエルの人々の攻撃に備えて城門を固く閉ざしたので、誰も出入りすることはできなかった。その時主はヨシュアに言われた。見よ、私はエリコとその王と勇士たちをあなたの手に渡す。あなたたち兵士は皆町の周りを回りなさい。町を一周し、それを6日間続けなさい。7人の祭司はそれぞれお羊の角笛を携えて神の箱を先導しなさい。7日目には町を7周し、祭司たちは角笛を吹き鳴らしなさい。彼らがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、その音があなたたちの耳に達したら、民は皆時の声を上げなさい。町の城壁は崩れ落ちるから、民はそれぞれその場所から突入しなさい。ヌンの子ヨシュアはまず祭司たちを呼び集め、契約の箱を担げ、7人は各自お羊の角笛を携えて主の箱を先導せよと命じ、次に民に向かって進め、町の周りを回れ、武装兵は主の箱の前を行けと命じた。ヨシュアが民に命じ終わると、7人の祭司はそれぞれお羊の角笛を携え、 それを吹き鳴らしながら主の前を行き、主の契約の箱はその後を進んだ。武装兵は角笛を吹き鳴らす祭司たちの前衛として進み、また後衛として神の箱に従った。行進中角笛は鳴り渡っていた。ヨシュアはその他の民に対しては、私が時の声を上げようと命じる日までに叫んではならない、声を聞かれないようにせよ、口から言葉を発してはならない、あなたたちはその後で時の声を上げるのだと命じた。彼はこうして主の箱を担いで町を回らせ一周させた。その後彼らは宿営に戻り、そこで夜を過ごした。翌朝ヨシュアは朝早く起き、祭司たちは主の箱を担ぎ、7人の祭司はそれぞれお牛の角笛を携え、それを吹き鳴らしながら主の箱の前を進んだ。武装兵はさらにその前衛として進み、また後衛として主の箱に従った。行進中角笛は鳴り渡っていた。彼らは2日目も町を一度回って宿営に戻った。同じことを彼らは6日間繰り返したが、7日目は朝早く夜明けとともに起き、同じようにして町を7度回った。町を7度回ったのはこの日だけであった。7度目に祭司が角笛を吹き鳴らすと、ヨシアは民に命じた。時の声を上げよ。主はあなたたちにこの町を与えられた。町とその中にあるものはことごとく滅ぼし尽くして主に捧げよ。ただし、遊女、ラハブ、および彼女と一緒に家の中にいるものは皆生かしておきなさい。我々が使わした使いをかくまってくれたからである。あなたたちはただ滅ぼし尽くすべきものを欲しがらないように気をつけ、滅ぼし尽くすべきものの一部でもかすめ取ってイスラエルの宿営全体を滅ぼすような不幸を招かないようにせよ。金銀銅器鉄器はすべて主に捧げる聖なるものであるから、主の宝物蔵に納めよ。角笛が鳴り渡ると民は時の声を上げた。角笛の音を聞いて一斉に時の声を上げると、城壁が崩れ落ち、民はそれぞれその場から町に突入し、この町を占領した。もう一箇所拝読します。新約聖書ヘブライ人への手紙11章17節から31節新約聖書の415ページです。信仰によってアブラハムは試練を受けたとき、イサクを捧げました。つまり、約束を受けていた者が一人子を捧げようとしたのです。この一人子については、イサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれると言われていました。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは、死者の中から返してもらったも同然です。信仰によってイサクは将来のことについてもヤコブとエソウのために祝福を祈りました。信仰によってヤコブは死に臨んで、ヨセフの息子たちの一人一人のために祝福を祈り、杖の先に寄りかかって神を礼拝しました。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えました。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間、両親によって隠されました。その子の美しさを見、王の命令を恐れなかったからです。信仰によってモーセは成人した時、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは、神の民と共に虐待される方を選び、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。与えられる報いに目を向けていたからです。信仰によってモーセは王の怒りを恐れず、エジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして耐え忍んでいたからです。信仰によってモーセは滅ぼすべき滅ぼす者が長子たちに手を下すことがないように杉越の食事をし、子羊の血を振り分けました。 信仰によって人々はまるで陸地を通るように紅海を渡りました。同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れて死にました。信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回った後崩れ落ちました。信仰によって娼婦ラハブは様子を探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために、不従順な者たちと一緒に殺されなくて済みました。共に賛美しましょう。賛美歌355番です。お聞きください。つながっていると題して立花牧師によるメッセージです。
本日の聖書の一課で与えられたヘブライ人への手紙には、連綿と続いてきた神の歴史の先端を今私たちは生きているのだという自覚があります。ただしそれは何々時代、何々王朝といったような歴史年表ではありません。それはアブラハムやイサク、ヨセフやモーセといった一人一人の具体的な人生そのものがつなぎ合わされている、そのような歴史であります。天地創造の神はこの世界に生きるものを十把一からげにまとめて収める方ではないからです。一人一人の名を呼び、一人一人を覚え、一人一人を導かれる。それが聖書の神様だからです。それゆえ、聖書を読んでいる者よ、あなた方もまた、この神の歴史をつなぎ紡ぐ一人として、今という時を歩んでいるのですよという、そのような呼びかけであろうと思います。この呼びかけに答え、聖書の言葉に聞いてみます。 アブラハムは神に命じられるままに我が子イサクを捧げようとした。守りと祝福とは正反対とも思えるこの仕打ちに直面したアブラハムの心情を、私は3人の子を持つ親の立場で何よりも受け止めます。皆さんはどのように受け止めるでありましょうか。エジプトでその生涯を終えることになったヨセフは、臨終の際、故郷帰還の暁には自分の遺骨も携え帰ってほしいと遺言をしました。この言葉に私は愛する者との死別の時を思い出します。そしてその人から託された祈りや願い、宿題を思い返します。あるいは今特に帰還困難区域という物々しい名前を付けられてしまった原発事故直下をふるさととする方々のことを思い起こします。あるいは70年以上家が畑が生活の場だった土地が軍事施設のために奪われ続け、返してもらった場所もなお、先日あった通りです、日々危険にさらされている方々のことも思い出します。帰りたくとも帰れない、帰っても安心できない、そんな人々のうめき、訴えは大変重い課題、宿題であります。モーセは時代と場所ゆえに生まれた時から死ぬべきものであるヘブライ人の男の子でありました。それがエジプト王の命令だったからであります。しかしエジプト人の王女によって助けられ、モーセはエジプトの王族の一員として育てられる。そのためモーセは支配者とその支配によって苦しめられている人、どちらにも属する存在としての自分に苦しむことになります。モーセほど過酷ではなくとも、私は一体何者なのか、何のために生まれたのか、何のために生きているのかと考えずにはいられない経験を、おそらく皆さんも重ねてきていることだろうと思います。そしてエリコの城壁の物語です。城壁ほどに高く厚く到底越えられない試練、あるいは拒絶、拒否に直面し、うなだれ、胃がキリキリ痛む思い、一体何回繰り返してきたことか、あるいはこれからも繰り返すことでありましょうか。ともあれ、ヘブライ書はそうやって聖書に記された歴史をひも解きながら、今のあなたの人生も同じなんだと。聖書の先達と同じように、あなたの人生にもさまざまな困難があろうけれども、同じように神の眼差しが注がれている。神の導きはあなたにも確かにある、だからと励まし続けているのであります。ただしヘブライ人の手紙は少々話を持っている感がありますね。つまり大げさに、あるいは大胆に想像を膨らませ、聖書そのものが綴っている歴史をもっと広げて物語っているように思える。例えばアブラハムは、神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです、そうヘブライ書は語りますが、もともとの箇所創世記にはそんなことはただの一言も書いてありません。むしろ創世記のアブラハムは終始無言です。恐ろしいほどに黙りこくっています。私はといえば、その無言のアブラハムにこそ、父としての苦悩を垣間見るのであります。ヘブライ書の語るモーセは立派で堂々としすぎです。原本のモーセは悩み苦しみ、右に左におろおろぶれまくりであります。 でもだからこそ私はそんなモーセに共感もいたします。ヨセフの遺言はもともとの箇所でも確かに大変力強いものでありました。しかし続く出エジプトの物語が伝えていることはどうでしょうか。そこには栄光の凱旋とはほど遠い苦難の連続がヨセフの子孫たちを待ち構えていたということであります。まさに帰還困難、悲しみとうめきと苦しみの連続であります。でこのようにヘブライ書は聖書の先達の活躍を立派で力強いものとして強調しすぎている嫌いがございます。ところがなんです、ヘブライ書はそうやって話を勇ましく確信に満ちた方向に盛りながら強調しながら結論としてはですね、旧約の歴史の現実を次のように結んでいます。すなわち聖書の先達たちはことごとく約束されたものを手に入れませんでした。本日お読みしました箇所を挟むようにしてですね、11章の13節と39節で2度も約束されたものを手に入れなかったと語るんです。なぜでしょうか。それは、聖書が実際そういう歴史を綴っているからでありますし、ヘブライ書自身がこの手紙が書かれた時代と場所が、書き手や受け取り手の置かれていた状況がこのように語らせていると私は受け止めます。すなわちヘブライ書の最初の受け手たちはキリスト教徒たちに対する風当たりが強くなり、少なからぬ迫害も受けていた、そんな経験のある者たちだったと考えられています。しかもそうした苦しみは今後またあるかもしれない。迫害がいつ起きてもおかしくない。手紙の書き手自身はそんな危機感を生々しく感じていたようであります。そしてそんな時代だったので、手紙の受け取り手たちの中には、キリスト者たちの中には激しく動揺し、これはもうあのローマの見せしめ刑として殺された、十字架で殺されたイエスこそが救い主だと、ローマの王が救い主ではなく、なんてことを言うのはやめた方がいいんじゃないか、そんなふうに考える者たちも現れたらしい。あるいは元のさやにユダヤ教に戻った方がまだいいんじゃないかなどと考える者たちまでいたのかもしれない。そんな推測がされているのがヘブライ書の背景にある事実、歴史であります。でこの現実の棚中でヘブライ書は語る。迫害はまた起こるかもしれない、まだまだ辛いことがあるかもしれない、いやきっとあるだろう、でも信じていこうじゃないか、そう進め訴える。聖書の先達がそうだったようにですね、私たちもあなた方もまた約束されたものはついぞ手に入れることはないかもしれない、いやしかしだからこそ先達のように私たちも生きようじゃないか、私たちの希望は私たちで終わる、私たちだけで終わるものではないということを先達たちは教えてくれているじゃないか、だから私たちも次の世代に、神の歴史として確かにつなぎ合わされているであろう次の世代に、私たちは見ること叶わない明日を受け渡していこうじゃないか、そう鼓舞している、そのために希望の明日を先達と同じくらいはっきりと私たち自身が描き切って、それを手渡していこうじゃないか、そんな力強い励ましをしたいがために少し話を持っている、強調しているような気がするのであります。でこの励ましから2000年近く経った今を私たちは生きております。おそらく私たちも同じです。私たちにとっても約束を手にできないことがすなわち絶望ではないはずなのです。だからすっかり諦めて生きるなんていうことはやめにしよう。 現実だけに支配され流されてしまうことはやめよう。聖書は今私たちにそう語りかけています。さて、聖書2課で与えられたもう一箇所はヘブライ書も紹介するエリコの町の城壁の陥落の出来事であります。でヘブライ書がこの劇的勝利ともいえる出来事を含めながら、しかし先達はことごとく約束されたものを手にしませんでしたと結んでいるのはなぜでしょうか。で私はここに約束されたものを手にしなくとも神の歴史につなぎ合わされた者たちが世代を超えて共有できる希望の光というものを垣間見るのであります。一言で申せば、これは勇ましくも力強い勝利の出来事では本来ないのではないかということです。そうではなく、武器を持たない逃れてきた難民の圧倒的弱者としてのよそ者の力持たぬ者の、そんな者たちをこそ神は守り導くという物語なのではないか。エリコの町の人たちはこの難民を受け入れるのを拒否し、城壁を固く閉ざしている。ヨシアキは軍隊とか言ってますけども、そんなものを作る場所は難民として逃れてきてるんですから、炉を作ったりする武器を作ったりする材料だってなかったはずなんですよね。ですからこれは後のイスラエル王国となって、それこそダビデ王朝よ再びなんていうようなことを言っている、軍事的に自分たちがいつか見ていろと復活をしていきたいと願った時にこのような物語へとなったのではないかということなんです。そうです、出エジプトの物語はそもそも力持たない点で弱い、そんなイスラエルの民をこそ神は宝の民とされたのですと語っているからであります。その歴史を本来のエリコの城壁の出来事は伝えているのではないかということです。でこれを先ほど申し上げた通り、ダビデ王朝よ再びといった軍事力での巻き返しを期待した時代のような読み解きのままに受け止めると、読み誤るのではないかということです。でそのことは本日の購読詩編と合わせて読むことで確認したいと思うんです。で購読詩編の箇所も毎週聖書日課として共に挙げられている箇所を読んでいるんです。で本日のその箇所を重ね合わせてみるときに聖書のメッセージより鮮明になると思うのです。詩編の31編22節以下ですね、先ほど購読した通りです。主を讃えよ、主は驚くべき慈しみの御業を都が包囲されたとき示してくださいました。そうです、これはどう見たって侵略されている側の歌なんです。御目から隠された、もう神に私たちは見捨てられたとしか思えないほどに厳しい状況に立たされている圧倒的に弱い者たちの嘆き、うめき、叫びです。でこの叫びを聞き救われるのが聖書の神だということです。その救いとは、虐げられている者が今度は虐げる側、侵略された者が今度は侵略する側になることで解決するといったものではないはずなのであります。聖書の民の信ずる神の歴史は、この世の強い者、権力者、支配者、抑圧者の論理をもって神がその頂点に君臨するということではありません。そうではなく、神がそうした人の世の論理、道理をこそ打ち破っていく出来事として、支配と抑圧の現実を打ち破る出来事として、分断と争いの世を打ち破る幻として、幾世代にも渡り受け継がれ待ち望まれ続けてきたのではないでしょうか。隔ての壁が取り除かれるというあの言葉のようにであります。そして今この神の救いを信じ、この神にこそより頼む者として 私たちはこの世に建てられている一人一人、教会であります。とはいえ、私たちもまたこの世界で生きていますから、どうしたってこの世の道理に乗っかって、どっぷり首まで、いや、全身使って生きています。ですから、その中で神ならぬものに従ってしまうその罪というものをどう告白し、そしてどう神に立ち返り、神にのみ従おうとするのかが問われています。改めて神の歴史に連なっているという自覚にこそ立ち、歩んでいけたらと願います。そうです。確かに私たちはこの時代にどっぷり使って生きています。だからこそ、聖書の伝えるような奇跡を願いながら、反面、そうしたことは滅多に起こらないことをわきまえ、それゆえ半ば、諦めがちにもなっています。だから、この世の道理ではもちろん、神様とのつながりでさえも、ともかく私だけは、私の大切な人だけはという安心安寧だけに押し込めて、考え、祈り願ってしまったりもしがちです。あるいは、世の論理、世の力の君臨、世の力よりもさらに強い力を行使する者としての神様、聖戦論ですね、を願ってしまったりする場合もあるでしょう。教会の歴史にはそうした歴史は幾度となくございました。でも、そうじゃないんだと。そうではない救いの時は必ず来るんだと。そう信じ、約束を手にすることのなかった先達と同じ生き方としての自分の分を精一杯生き抜いていけたらと願うのであります。諦め、流されるままではなく、今という時代の中にありながら、しかし同時に、神の歴史を紡ぎつながる一人として、責任ある決断を踏みとどまってしていきたいのであります。なぜなら、そうした私たちの決断こそが、次の世代へと、次の時代へと受け継がれていくからであります。その責任の重さを肝に銘じながら、神の国へと帰っていく道をこそ今、あらゆる具体的意思決定の中で選び取っていく私たちでありたいと願うのです。先達がそうであったように、私たちも今という瞬間瞬間を生きながら、神の平和は必ず来るんだ。その確信を持って歩んでいけたらと思います。日々の具体的な言葉で、行動で、姿勢で、神の平和をこそ求め、歩んでまいりましょう。これで本日のメッセージを終わりにします。お祈りをいたします。神様、あなたから委ねられていることの重みをひしひしと感じます。あなたの導きと守りを信ずる私たちとしてください。この時代の責任を担う神の民、平和を作り出すものと私たちをしてください。導いてくださる主イエス・キリストのお名前によってこの祈り、御前にお捧げいたします。アーメン。
共に賛美しましょう。賛美歌391番です。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。